ハレルヤ。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今週一週間もあなたの恵みによって生かされて、そして許されて、この場所に集められていることをありがとうございます。十字架の上で私たちが何をしているか分からずにあなたを十字架につけたときに、私たちが何をしているか分からないときに、神様、あなたは私たちのために許しの祈りを祈ってくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですと。神様、私たちが裏切る前に、また私たちが悔い改める前に、神様、あなたは私たちの一切に先立って罪の許しを備えてくださり、和解の福音をお与えくださるために尊い犠牲を払ってくださったことをありがとうございます。神様、私たちが今学んでいる主の祈りは、罪人にとっては本当に不自然な祈りです。自分からは考えもつかないような、いや祈りたくないと思ってしまうような内容かもしれません。しかし主の祈りこそ驚くばかりの恵みに満ち溢れた、私たちが本当に恵みを味わうためのどうしても必要な祈りでありますから、神様、特に今日のこの許しに関するところ、神様、特別な御霊の導きを与えてくださいまして、私たちの心の中にもしも苦々しい思いや許せない思いや、また神様、本当にその傷ついた心があるならば、御霊なる神様がその一番深いところで私の心を今日取り扱ってくださり、神様、あなたの許しの大きさの中で安らぎを受けることができますように、神様、あなたの許しを十二分に味わっていく中で、神様、この祈りを自分の祈りとして祈っていくことができる私たちとしてください。小さき、またふさわしくないものが語ろうとしていますが、このものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことを、御言葉を神様、愛を持って、しかし真理を語ることができるように助けてください。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。驚くばかりの恵みという歌があります。おそらくゴスペルの中で一番親しまれて歌われている歌ではないでしょうか。 Amazing Grace、 驚くばかりの恵み、それは本当にどんな人でも人生をやり直すことができる、そしてマイナスが、すべてのマイナスがプラスに変えられていく、すべての失敗が成功に変えられていく、弱さが強さに変えられていく、そのような、逆転の祈りであります。世の中の勝ち組と言われている人が負け組になり、世の中の負け組と言われている人が、大勝利を収めていく、そのような驚くばかりの恵みであります。この主の祈りはまさに驚くばかりの恵みに満ち溢れた、福音のエッセンスが凝縮された、そういう祈りだなと思います。しかし不自然な祈りだなとも思います。イエス様に教えていただかない限りは、自分では自然には祈ることができない、それがこの主の祈りではないでしょうか。祈るときにはまず、父よ、お父さんという親しい呼びかけを持って祈りを始めなさいと主は教えてくださいました。しかし神ご自身が恵みによって私たちを神の子供として受け入れてくださった、その前提がなければ、誰が父よなんていうことを神様に呼びかけることができるでしょうか。皆が崇められますようにという祈りでしたが、しかし私たちは自然に祈ってしまうことは、自分の名前が高められて、私自身が褒めたたえられるように、私が栄光を受けるようにという、そんな祈りになってしまうわけです。御国が来ますようにではなくて、自分の思い通りになる、自分を中心とした 自分の国が来ますように。御心ではなくて、自分の思い通りになる私の願いが叶えられますように。クリスチャンであってもですね、やはり人生のハンドルをしっかりと握りしめて、神様、私の願いを聞いてください。私の願っている道、これが御心だと確信しております。とか言いながらですね、この、やはりその、そういう堅くなさがあるわけですね。まさにこの自己実現のために神様でさえも自分のために利用する、そういう人は自分が主であることに変わりがない。自分が神様であって、世界のすべてを自分のために動かそう、利用しようとする、そういうものであります。この前は日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を毎日今日もお与えくださいという祈りを覚えました。しかし私たちは経済的に貧しい時に、私の日曜の糧を今日も与えてくださいと、そう祈ることが関の山で、満ち足りている時にはそう祈ることもしない。飢餓などで苦しんでいる人たちのことは速やかに忘れ去り、あくまでも自分の必要だけを覚えて生き続ける、そういうものであります。実はそんな私たちの弱さや貧しさを、そして愛のなさを、主イエス様ご自身が一番よく知っていてくださいます。完全に私たちのことを知っていてくださる。それにもかかわらず、私たちを本当に愛して、私たちに必要な祈りはこれだ、私たちに本当に必要なのは恵みの許しである、そうお考えになった神様は、今日も素晴らしい祈りを教えてくださっています。私たちは自然な祈りとしては、誰でも私に罪を犯すものがあるなら、決してそのものを許さずに仕返しを、報復をしようと、そういうこの憎しみが憎しみを生み出し、争いが争いを、そして戦争を生み出していくような、そういうこのものでしかありませんが、争いを断ち切って、恵みではないその悲惨な生活を、その思いを断ち切って、本当に心の中に平和を、また愛をもたらしてくださる。そしてその人の心の中だけではありません。その人の家庭に、その人の職場に、そしてその人の住んでいる地域に、またその国に、愛と平和が広がっていくための祈りを主は教えてくださっております。もう一度11章の4節をご覧ください。今日私たちが、味わっていきたい主の教えてくださった祈りをもう一度ご覧ください。4節のこの前半のところです。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。そのように、書かれております。先ほども主の祈りを祈ったんですけども、この主法の裏側とかですね、この、スクリーンに出てくる主の祈りは、大体文語の、文語で書かれた主の祈りをそのまま我らがとかですね、我らのと言って祈っているわけですが、あの祈りはですね、ちょっとやはりこう今日のところに関しても、ちょっとこの順番が逆だなと思うわけなんです。文語の聖書では、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと、この私たちを許してくださいというところが、一番最後になって、私たちが許しますというところが最初になっているんですね。ギリシャ語の原文を読んでも、もともとは反対なんです。この新改訳聖書と同じように、私たちの罪をお許しくださいというその祈りがあって、それから私たちも私たちに負い目のあるものを許しますという、そういう順番になっています。私はこの順番がとても大切だと思います。これが逆転するとですね、まさに恵みではない、不恵みの祈りになってしまうかと思うんです。神様は私たちがまず何かを良いことをする前に、私たちが一生懸命人を許したら、そうしたら許しますとか、そういう方ではありません。 まず神様の圧倒的な許しがありまして、許されたからこそあなたはこの世に生きるべきですよ、この世に祈るべきですよ、そういうことであることを確認していきましょう。まず先行する神様の恵み、無条件の神様の許しが先立っているということを今日まず味わっていけたらと思います。私たちの罪、ハマルティア、的外れをお許しくださいと主はまず教えてくださいました。ハマルティア、これ的外れという言葉です。罪という言葉を的外れということが、よく言われますが、今日の私たちの罪をお許しください、この言葉も私たちの的外れなことを許してくださいという祈りです。この中にもこの弓道やアーチェリーをなさった方があるということを聞きましても、おりますが、この弓道やアーチェリーを、弓矢をですねされる方、この離れたところからこの的を目指してですね、この矢を射るわけですね。で、見事に命中しますと当たりということになります。ところがですね、見事に的が外れてどっかに飛んでいきますと、外れこれはですね、ハマルティア、罪だっていうことなんです。的外れが罪なんですよ。的を射ていれば罪ではないんです。これが聖書が言っている罪の一つの側面なんですけども、実はこのイエス様が教えてくださった主の祈りこそ見事に的を射た、もう最初から最後までですね、この恵みを、的がずれない、ぶれない、本当に、この素晴らしい的を射た祈りです。ところがいつもご紹介しているように、この主の祈りをひっくり返した罪人の自己中心な祈り、私の名前が崇められますように、私の国が来ますように、私が願っていることが実現しますように、誰でも許さないで報復をしようなんて、それはですね、こう見事に的外してるんですよ。もう正反対のですね、ひっくり返ってですね、絶対に的をいないようにこっち向いて打ってるようなものですね。そうなんです、本当にそうなんですよ。もう絶対に的には命中しない、 100% 的外れな祈りなんです。しかし主がこう祈りなさいと教えてくださらなければ的がわからないんですよ。これが的ですよということを主がはっきりと示してくださって、初めて私たちはどんなに今の私の生活が的が外れているのかということがわかるんです。そうなんです。ですからこの主の祈りは恵みに満ち溢れたものなんですけども、これをひっくり返しますと、いかに私たちが罪深い、いかに私たちはエゴイズムに満ちて自分のことしか考えずに、そして人を痛めつけても、人を傷つけても何とも思わない、もう惜しみなく人から物を奪い、人を自分のために利用するという、神様でさえも利用するという、どこまでもこの悪魔的な神に敵対する罪人なのかということを分からせてくださる祈りではないかと思うのであります。嫌であれば一点こう話してしまったらですね、もう軌道修正が効かないんですよ。もうそのままそっちの方向に向かっていってしまいます。しかし感謝なことに、私たちのこの主は日ごとにこれを祈りなさいと、主の祈りを祈る、それは飛んでしまった矢がですね、途中でこう軌道修正をして、またこのしっかりと的を射た、射ることができるように、この軌道修正がされていくという、私たちの人生はこの主の祈りを日ごとに祈ること、その時間は軌道修正の時間だと思うんですね。自分の人生がとんでもない方向に向かっているんですけども、自らこの、争いと妬みと憎しみと、そしてそれがもう絶えない、和解がない、どうしようもないこの殺伐とした中に向かっていこうとするんですけども、そうではなくて、本当に和解の方にもう一度仲直りをして一緒に生きていくことを願っていく、やり直していく、お互いに自分の罪を認めて素直になって、自分が悪かったです、ごめんなさいと謝って、そして神の前に許しの中で、お互いの中にも許しがもたらされて、そしてそこに本当に心から安らげる居場所ができていく、ホームが、家がそこにできていく、そういう祈りではないかと思うわけです。しかし今日まず確認したいことは、私たち人間がどこから的外れなことをし始めたのか、その一番最初の場面を確認していけたらと思うわけです。旧約聖書の創世記、3章というところを、時々開くところですけれども、 今日も開きたいと思います。旧約聖書創世記の3章を見ますと、人間がどこから的外れな生き方をし始めてしまったのか、そのことが記録されております。これは人類の祖先アダムだけではなくて、すべての人が間違いなくその方向性で的外れな人生を歩み始めた、その原点、罪の原点といいましょうか、ここから人はボタンをかけ違えた、そういうことなのであります。蛇という形をした悪魔サタンが人を誘惑してまいりました。蛇は一番狡猾な存在であります。人間よりもはるかに頭がいいんです。悪知恵に富んでいます。いかにしたら人をコロッと騙すことができるか、その本当にプロですね。嘘つきの父と呼ばれています。本当ですよ、大嘘つくんですから。しかしそれが大嘘だと全然わからないような形で嘘つくんです。これちょっと見ていきましょうね。このサタンの手口、これはですね、クリスチャンがコロッと、クリスチャンであってもコロッと騙されてしまいやすいところです。よーく気をつけて、よーく日ごとに祈っていないとですね、神様から離れた瞬間に足元すくわれます。蛇はまず言います。あなた方は園のどんな木からでも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。多分こんなフレンドリーな言葉で言うんですよ。すごい親しい、もうあのですね、すごいいい人だかなと思わせるような、もうそういう方なんです。世の中の人もそうですよね。もうこんな人に騙されると思いませんでした。そうなんですよ、本当にもう善人のような顔をして、詐欺師は来ます。そうなんですよ。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。これはですね、神様がおっしゃったことを巧みにこうくすり替えてですね、いやそうじゃないということをしか答えができないという、さらにですね、誘導尋問なんですよ。神様があたかもケチな方かのように思わせてしまう、そういう質問なんです。神様がおっしゃったのは、あなた方は園のどの木からでも思いのまま食べていいって言ったんです。ただし一本だけ、この善悪の知識の木からだけは食べてはならない。しかし他の何万本あったかわからない、そのバナナの木から、ブドウの木から、リンゴの木から、もう全部思いのまま食べていいよって言ったんですよ。でも、サタンは、園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんです。食べちゃいけないっていう禁止命令ばっかりしてるんじゃないか。あれもしちゃいけない、これもしちゃいけない。よくですね、クリスチャンになれば、そういうことでですね、不自由になるから嫌ですという方がいますが、逆なんですよ。これサタンに騙されているんです。クリスチャンこそ本当に自由に、思いのままに、本当に欲望に支配されないで、自由に生きることができます。しかし神様は、そう願っているんですが、悪魔はそうではなくて、罪と欲望の中にがんじがらめになって、欲望と罪の奴隷に、死の恐れの奴隷になるように、私たちを騙してきます。園のどんな木からでも食べてはならないなんて神はおっしゃらなかったんです。しかしエヴァさんはこう答えてしまいます。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。そこまではいいです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない。ここまでもいいんです。しかし尾ひれがついてしまいました。それに触れてもいけない。でさらにですね、ちょっとずれてしまったんですね。御言葉が曖昧になっています。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。皆さん、あのカエルの話をよくご存知でしょうか。いきなり暑い湯に入れますとね、びっくりして飛び出していきますけども、初め冷たい水の中にカエルさんを入れてですね、でじわじわじわじわじわじわとこう温めるとどうなるの、いい湯だなーという感じでですね、全然逃げないんですよ。でだんだんだんだん茹でガエルになってしまうんですけども、そうなんですよ、死ぬといけないからだって、こう、だんだんこう、ぬるま湯になってきたんですね。神様は何とおっしゃったんですか。食べてはいけない。それを食べたら必ず死ぬから、絶対食べちゃいけないよ。必ず死ぬから食べちゃいけないよ、とおっしゃったんです。でも、エヴァさんが、ちょっと御言葉が曖昧になってですね、死ぬといけないからだ、と仰せになりました。触れてもいけない。まあ、ちょっとこう変わってしまったんですね。そこにサタンは突き込んでるんです。私たちがこの神の言葉を土台として生きている必要があるんですけども、その神の言葉という土台を一生懸命サタンは崩しにかかるんです。ウィークポイントはそこなんですよ。神様の約束を疑わせる。 神様がケチな方だと思わせる、神様が私にとって最善のことをしてくださらないかのように疑わせる、それがサタンの常套手段です。人から信頼を奪い取っていくんです。神様は素晴らしい方だというのをケチつけるように仕向けるんですよ。はい、死ぬといけないからだと仰せになりました。パーンと神様のその曖昧な言葉にサタンは切り込んでいきます。5節、あなた方がそれを食べると、あ、ごめんなさい、4節ですね。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません、絶対に死なないから大丈夫ですなんかふざけてるかと思いますが、多分そうだと思うんですよ。本当に確信に満ちてこれ言ったんですよ。でもこれ大嘘ですよ、皆さん。大嘘だと気づいてますか？神様がおっしゃったのは、食べてならない、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬとおっしゃったんです。でも、サタンがうまい具合に誘導尋問をしてですね、最後に決定打で言った言葉は、あなた方は決して死なない。これ、正反対のことなんですよ。悪魔はいかに狡猾なものなのか、これなんですよ。神様はあたかもケチな方かのように見せかけて、そして信頼を揺るがせて、約束を曖昧にさせて、そして正反対の嘘をつくんです。そしてそちらを信じてしまうと大変なことになるんです。人はどちらを信じましたか？神様は絶対死ぬから食べるな。サタンは絶対死なないから食べろ。どちらですか？人が選んでしまったのは、ここから的外れな人生になったんです。ここで的を射る方向が180度変わったんですよ。絶対死なないから食べろと言ったので、それを信頼してしまったんです。サタンの言葉を信頼してしまったんです。ここから人間は恵みから落ちてしまいました。そして命の源である神様から離れてしまいました。ですからさまよって死に向かって、永遠の滅びに向かっていく、作られたものから離れて、目的も分からずに意味もなくさまよい続けるさすらい人に、そしてエデンの園からも追放されて、自らの罪深いものを刈り取っていかなければならない、争いに争いが、人殺しに人殺しが、もうこんな人生どうしてこうなんですかと叫ばずに折れない、もう苦しみと痛みに満ちた、悲しみに満ちた人生がここから始まったわけです。しかし神様は周りに深い方であります。矢の場合は一度放ったら軌道修正できません。しかしこの方はこの主の祈りを教えてくださって、本当に憐れみ深い恵みに戻るためのこの道筋を命がけで備えてくださった方です。自分の名前が崇められますようになんて祈っちゃいけないよ、それではなくて、そうはそうじゃなくて、神様のお名前が崇められます。自分の思い通りになる神の国が来るなんていうことを願っちゃいけないよ、あなたが神になることを願っちゃいけないよ、そんなことしたら死にますよ、恵みから落ちてしまいますよ、サタンの言うことに騙されてはいけませんと、主は、この主の祈りを教えてくださったわけであります。さて、使徒信条をいつも告白していますが、イエス様は今どこにいらっしゃるかということですね。天に上り、父なる神様の横に、全能の父なる神様の右の座についておられるということを先ほども告白しました。もちろんこの方はインマヌエルなので、インマヌエル、神が共におられる、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという方なので、目に見えない形では共にいてくださいますけれども、しかし肉体を持ったイエス様は今は天の神の右の座にいらっしゃいます。そこでイエス様は何をなさっているのか、皆さん考えたことがあるでしょうか。イエス様は鳥なしの祈りをしてくださっていると私は信じてやまないのであります。聖書はそう言っています。大祭司として本当に罪人が犯した罪のために、その罪が許されるために、一生懸命自分のことと同じように、あのアブラハムがですね、本当に自分のことのように、あのソドムとゴモラの滅びをお願いします、そんなことをしないでくださいと祈り続けたように、イエス様はこのような祈りをしてくださっているのではないかと思います。聖書に書いてないんですけども、私はいろいろこう聖書を読みの中で想像したイエス様がおそらくこういうふうに祈ってくださっているんじゃないかという祈りを紹介します。父よ、キリスト者を通して クリスチャンを通して全地で皆が崇められ、皆が聖とされますように。キリスト者を通して神の国が全地に来ますように。そのために彼らが私を信頼し、地に住み誠実を養うことができますように。キリスト者一人一人を通して御心が天で行われているように、全地でことごとく行われますように。父よ、私が彼らを愛したように、そのように彼らも互いに愛し合うことができますように。互いに私が彼らを許したように、互いに彼らも許し合うことができますように。キリスト者を通して全世界の飢えている人々、貧しい人々に、神の恵みの糧が届けられますように。父よ、どうか私が十字架の上で流した血潮のゆえに、打たれた打ち傷のゆえに彼らを許してあげてください。彼らを何をしているのか未だに自分で分かっていないのですから。キリスト者を通して福音が全世界にくまなく述べ伝えられ、一人でも多くの人が永遠の命を得て天国に入れますように。父よ、彼らを試みに合わせないで全ての悪からサタンから救い出してください。キリスト者が私に似たものとなるように、そして家庭で、学校で、職場で、地域で、全世界で彼らが祝福を持ち運ぶものとなれますように。旧約聖書から新約聖書まで、創世記から黙示録までずっとこう一貫して通読しますと、そのような神様の壮大なご計画が見えてまいります。そして今も主はそのことを願って、そしてそのことを御霊なる神様に託しただけではなくて、一生懸命この主の祈りに基づいて私のために祈ってくださっているんです。だからこそ私たちは自らの罪に気づくことができて、そしてその中で人を許すことができるものに変えられていくという恵みが備えられております。ある方が言いました。許すということは、ちょうど自分の中で手の中で握りしめていたガラスの破片を放り投げることだと。許さないということは、ガラスの破片を握りしめたままギューッとこう、この何て言うんでしょうか、こう揉み手をするというかね、そういう状態なんですよ。ですから許さないということは、相手だけじゃなくてまず自分が傷つくんですよ。自分がもうボロボロになっていくんです。自分がもう血を流してしまうんです。ですからそれは本当に悲惨なことです。しかし人間の力では許せないんですよ。ですから許しというのが、もし神様の許しを受けるための条件だとすれば、私たちが人を許さなければ神様を許さないということならば、誰も救われません。誰も救われる人はいません。そのことを今日はマタイの福音書に記されている例えを通してもう一度確認していきたいと思うわけです。マタイの福音書の18章というところに私が大好きな例えがあるんです。1万タラントの借金、6000億円の借金が許されたにもかかわらず、100万円の借りのある人を許さないで牢屋に入れてしまった人の話なんです。州法にも書きました。手短に申しますと、王様がいらっしゃったわけです。で、王様から6000億円を借りて返すことができずにいた人がいました。その人は王様の前に連れてこられて、そしてあなたのその借金を、負債を返しなさいと王様に言われたわけですが、返せないんですね。で、もう女房も持ち物も全部売り払って、そして返しなさいと言われたんですけども、もう困ってしまってですね、もう土下座してですね、ひれ伏して、どうかご遠慮ください、そうすればお払いしますからと言っても、本当に土下座して謝ってですね、憐れみを請うたんです。そうしますと、その王様がなんと驚くべきことに、その6000億円、1万タラントという、とてつもない借金をですね、帳消しにしたんですよ。もう支払い済み。あなたこれ払わなくていいです。もう借金は全部なくなりました。あなたはもうこれは負債はありません。すごいことなんですね。自己破産ではないんですよ。神様が身代わりに払ってくださったから、破産しなくてよくなったんですよ。で、これが最初の前半の話なんです。ところが後半があるんですね。6000億円許された人はさぞ憐れみ深い人になったのでしょうと思うわけですが、そうではないんですよ。これが私たちのまさに現実のこの姿をですね、鏡に映し出して、この
見させられるような光景なんですけども、6000億円許された人が、ルンドン気分でですね、出てきたわけですね。王様のことを立ち去っていきました。まあ表面では本当にありがとうございます感謝しますとか言ったでしょう。ところがどれほどその人がその恵みを本当の意味で受け止めて、恵みを恵みとしてどれだけ受け止めて感謝できていたのかっていう、その本質が問われる時が来ました。仲間がいたんですよ。自分の仲間が今、まあ、にまた出会ったわけですね。で、思い出してしまったんです。あ、俺はあいつに100万円貸してたぞ。あ、そうだそうだ、俺100万円貸してたよな、お前。ちょっと返せよ、という話になったわけですね。で、その下目仲間がですね、ああ、ごめん、ちょっとね、今ね、本当にお金ないんだよ。もうちょっと待ってくれよ、そしたら返すから。っていうふうに同じように哀れみを凍ったわけです。ところがですね、6000億円許されたはずの人が、恐ろしい行動に出るわけですね。なんと、首を絞め始めるんです。おい、お前、何考えてるんだ。いい加減にしろよ、お前。もう、ヤクザみたいなもんですね。本当にそうなんですよ。それで、お前、今すぐ返さないとな。ダメだぞ、絶対に牢屋に入れるぞ。今すぐ返せ。もう、さっさと揃えて出して。本当に返せないんですよ。すいません、すいませんって、本当に土下座ついて謝ったと思うんですよ。だけど彼は許さないんですよ。お前は牢屋に入れろ。入っとけ。これを聞いたらですね、王様は怒っちゃったんですよね。お前はあれだけのものを憐れみによって許されたんじゃないのか。それなのに、6000億円から比べたら100万円なんてはした金だろ。なぜそれが許せないんだよ。お前は天国に向かって行くことのできるパスポートを手に入れたんだよ。しかし、天国に向かって伸びていたその石橋を叩いてあなたは割っちゃったんだよ。そういうことなんですよ。石橋を叩いて割るんですよ。自分も憐れみによって許されたから、そのまま天国に入れるんです。だから、これが天国の道なんですよ、本当に唯一の。あなた方は憐れみのゆえに、信仰によって救われたんです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと、あります。神からの贈り物として許しはあるわけです。ところがですね、人を許さない、条件付きでしか人を許さない。お前がもうちゃんと払ったら、負債を全部払ったら許すとかですね。本当にもう、自分が悪かったとも本当に心から後悔したら許すとかですね。そういう条件付きの許しを考えてしまうということは、相手がその本当にですね、悪かったと頭を下げない限りは絶対に自分からは仲直りしないというそういう態度は、自分から天国に向かって伸びていた石橋をですね、ガンガン叩いて割っちゃってですね、自分も天国に行けなくなってしまうということになるわけなんです。で、なぜ、この大きな大きな罪が許されたにもかかわらず、小さな小さな罪が許されなかったのか、許すことができなかったのか、その理由を考えてみたいと思うんです。一つ目は、彼が自己中心だったからです。よく言いますね、善悪の知識の義という、取って食べてはならないと言われていたものは、いわゆる、物差しなんですよ。で、善悪の知識の木を取って食べるというこの行為は、自分を物差しにして生き始める、自分を基準にして生き始めるという、そういうことでありました。自分を基準にしてしまいますと、自分は自己中心ですから、この物差しはですね、非常に恐ろしく長さが変わってしまうんです。自分を測るときには非常に甘くなります。しかし他の人を測るときには非常に厳しい物差しになってしまいます。私もそういう弱さを持っています。自分の知ってることも自分のことを棚に上げてですね、なんかね、文句ばっかり言ったりするんですけども、もう皆さんどうですか？自分のことを考えてみてくださいね。もう牧師は本当に罪人の頭としてサンプルとしてありますからね。そうなんですよ。本当にパウロも言ってますけど、罪人の頭なんです、私は本当に。自分勝手な物差しを持って生き始めるんです。ですから、自分のことは自分甘く評価するんですよ。で、他の人のことはすごい厳しい基準で物差しで評価しますからね。どういうことが起こりますか。同じことをしていたとしても、自分がしていることはそんなに悪くない。だけど、あっちの人にとはとんでもない、もう、ものすごい悪いことしてるとしか思えないんですよ。皆さんの中で大切にしているものがありますか。例えば車。車を運転なさっていて、自分でぶつけてしまって傷がついた。この場合と、誰かに貸していて、 同じように傷がついてしまった。これ同じ状況が起こるんですけども、反応が違うんですよ。感情的な反応が。人間は感情の生き物ですからね、理性だけでは生きていけません。やはりですね、そういう現実の問題が、これも車だとまだあれですけども、この自分の身内とかですね、家族とか兄弟とか言ったらですね、もっとひどいことになりますけども、でも自分の大切にしているものが自分で傷つけてしまったときには、ああしょうがないか、まあそれで終わりますよ。だけど誰か他、自分ではなくて誰か他の人がそれを傷つけたりしてしまったら、もう劣化のことが怒ります。おお、あなた何でしてるんですか、もうどうしてもっと警察な、どうしてもっと注意深く運転しないんです、私の車ですよ、弁償してください、もう板金屋さんの意見できれいにもうちゃんと直してくださいよ、それまで許しませんからね、というふうになるわけですよね。これが自己中心の物差しの結果です。同じことをしても自分は正しい、だけどあなたは間違っている、だから許せなくなるんです。自己中心だから許せないんです。自己中心だからこそ自分は正しいとしか思えず、人の罪が大きく感じられて、その結果は許せない。これが一つ目の許せない理由です。二つ目の理由、許せない、ただ憐れみによって許されたということをよく理解していないということです。いわば自分の正しさがあったからこそ許されたと。私はやっぱりね、素晴らしい行いをしている、だからその行いが報いられて、よく言いますよね、なんか悪いことしてなかったから私はね、もう本当にこの、祝福を受けたんですみたいなことがあるかもしれませんが、それはちょっと恵みから落ちていきます。立法主義になっていきます。あなたが良い人間だから神様は許してくださるわけではありません。あなたが償いをしたから神様は許されるわけでは全然ありません。あなたが誰かを許したからということなら許せないんですよ。二重の意味で人は許すことは非常に難しい、そして許しは神様の許しを受ける条件ではないということをこの例えは語っています。まず一つ目、この6000億円の許されたことは、別にこのしもべが償いをしたわけではありませんでしたね。ただ無条件に、一方的に恵みによって無条件に許されたんです。ところがこの無条件にも許されたにもかかわらず許せなかったんですよ。ですから本当に人を許すということが神様の許しを受ける条件だとすれば、天国は空っぽになってしまいます。しかし哀れに深いことに、神様はそのことをもう重々承知で、客も承知で、だから無条件にあなたを許すよと、そのために私は十字架にかかるよ、あなたの全ての負債を私が身代わりに背負った、そして借金は全て返済したと主は十字架の上で語られたのであります。完了したという言葉がヨハネ福音書の中に出てきます。十字架の上でイエス様が語られた言葉の一つです。それは当時の商売の時の商売のビジネスの用語でした。借金したとイエス様がおっしゃったのは、あなたの負債を全部払い終わったよ、もうあなたには罪はありませんよ、あなたは許されています、あなたは神の子として生きることができます、だから私を見上げなさい、私を信頼して私についてきなさい、そう主は仰せられるのであります。この王様が、例えの中の王様が怒った理由があります。それはしもべが大きな大きな罪が許されていたにもかかわらず、小さな罪が許せなかったから起こったんです。ですから主は仰せられます。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきじゃないのか。この方向性の言葉は随所に出てきます。私があなた方を許したように、そのように互いに許し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのように互いに愛し合いなさい。互いに互いにと、聖書はそれもキーワードですけれども、私がまずこうしたように、あなた方もこうしなさいと主は仰せられる。ですから、まず神様の許しがあって、私があなたを、このとてつもないあなたの罪を全部許したんだから、あなたも憐れみ深く生きてくださいね、と。そうすれば、あなたを通して和解がもたらされていきます。そこに平和と喜びと希望と感謝が満ち溢れてくる神の国が訪れるでしょう。
砂漠のような殺伐とした、そういうところに、荒野のようなそのところにオアシスが生み出されてくるために、主はこの祈りを私たちに、用意してくださいました。そのことを今日は、心に刻みながら、本当に、この心に刻みながら、神様の前に、許すことができるものに変えられていけたらと思います。最後に、一つのイメージを、申し上げて祈りの時に移りたいと思います。愛知県豊橋市からこの埼玉県杉戸町に来るのに東名高速道路をよく使うんですけれども、その途中に富士山があるわけですね。あの富士山は本当にもう裾野がですね、なんとこう延々と続いてるんだろうということなんですけど、本当にこう大きな大きな山ですね。あの富士山を見ていくときに私はふと思ったことがあります。あ、そうだそうだ、私の罪の大きさというのは多分あの富士山ぐらいの大きさだろうなと。で、誰かが私に犯すような罪というのは多分幼稚園の砂場で幼稚園の子供が小さなお砂山を作るような、そういう大きさぐらいだなと思うんです。それが6000億円と100万円という違いぐらいじゃないですか。私の負債は本当にもう返済不可能なものだったんです。いくら努力しても修行してももう一生かかって償っても無理なんですよ。返済不可能な借金だったんです。しかし神様の憐れみによって許されました。その富士山ほどの大きな負債が許されてしまった。それであるならば他の人が私にね、意地悪をしてきても悪口を言ってきても、それはね、本当に幼稚園の砂場でですね、誰かがですね、遊びながらですね、作った砂山ぐらいの、それぐらいの負債だと思うんですよ。自分がね、この富士山ぐらいのものが許されているとすれば、あ、自分の罪がそんなに大きくて、しかもそれが憐れみによって許されたんだということを思い出していくならば、少しずつ少しずつ神様は苦々しい思いを忘れさせてくださって、そしてその人のために祝福を祈ることができるものになっていきます。時間はかかります。インスタントではないです。でも主の祈りを一生懸命一生懸命祈って、神様との前にこの神と手をつなぎ続ける、イエス様と手をつなぎ続けていくならば、少しずつ少しずつその苦々しい思いが忘れさせていただきます。そしてその人の祝福を祈ることができたら、もう締めたものです。本当にその人を心から許すことができます。そしてヒルティと人言ったように、許すということは忘れるということです。許したよと言いながら忘れていないという、その苦々しい思いを忘れていないというのは許してないことなんですよ。でも憐れみ深い方に神様はそういう完全な罪の許しを、もうあなたの罪を二度と思い出さないという完全な罪の許しを備えてくださいました。ですから私たちもその恵みを味わえば味わうほど、感謝なことに嫌なことは忘れて、そして恵みは思い出し、心に刻み続ける、そんな、驚くばかりの恵みに満たされた歩みをしていくことができると信じます。ですから、この主の祈りを今日も私の祈りとしていくために、しばらくの時応答の祈りを持っていけたらと思います。1分ほど神様の前にそれぞれ声に出せる方は声に出してどうぞ祈ってください。憐れみ深い主イエスキリストの父なる神様、あなたが考えられないほどの 大きな憐れみを持って、私たちの生まれてから今日まで、いや将来犯しであろうその全ての罪の負債を身代わりに背負って、そして全て支払ってくださいましたことを、そのために十字架の上で血を流すほどに苦しみ、そして命を投げ出してくださったことを感謝いたします。蘇られた主よ、どうかあなたに多くのものを許されていながら、なんと小さなことが許せないものでしょうか。どうかあなたがいつも私の心の王座に座ってくださり、自己中心な思いから解き放ってください。どうか十字架の許しの大きさをしっかりと心に刻んで、十字架がなければ決して許されることのなかったものとして、しかし許されたからこそ願われている神の子供としての歩みを、神様あなたが許してくださったように、そのように憐れみ深く歩むことができるように、どうか私の歩みを助けて導いてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。